さて、今回は占い師辰巳さんのブログ「辰巳の辻占い」からの情報をもとにですね、6月15日頃にちょっと注目したい星の動きについて一緒に見ていきたいと思います。
はい。
拡大の木星と試練や構造の土星、それから情熱の火星と変革の天王星がそれぞれ、まあ、ちょっと緊張感のあるスクエアっていう角度を取るんですね。
そうですね、90度ですね。
これがですね、特に2020年にあった大きな転換点、グレートコンジャンクション、
ありましたね。
この流れの中でどういう意味を持つのか、そして、まあ、あなたの日常にどんな影響があるかもしれないか、そのあたりを今日は深く掘り下げていきましょう。
はい。まずちょっと背景として思い出したいのが、その2020年の年末にあった水亀座での木星と土星のグレートコンジャンクションですね。
はいはい。
あれが約20年ごとの社会の価値観とかルールの大きな見直しの、まあ、スタートの合図だったわけです。
なるほど、スタート。
ええ、古い枠組みを土星が整理して木星が新しい可能性を広げるっていう、なんか新しい時代の土台作りが始まったという感じでした。
あの大きな変化の時期からやっぱりつながってるんですね。
そうなんです。
ということは、今回の6月15日頃前後の木星と土星のスクエアは、その2020年から始まったテーマの、なんていうか、中間チェックみたいな感じですかね。
まさにそんなイメージですね。中間レビューというか、
なんかよし、ここで一旦方向を決めようみたいな、少し焦りというか勢いも感じますね。
おっしゃる通りで、蟹座の木星もお牛座の土星もどちらも活号級っていう物事を始めたいサインにあるので。
ああ、そうか。
なので早く結果を出したいとか、白黒つけたいみたいな、そういう請求さが出やすい配置ではありますね。で、さらにですね、興味深いのが、その土星のすぐ近くに海王星がいるんですよ。夢とか、あるいは曖昧さを示す星ですね。
へえ、海王星も近くに。
そうなんです。なので木星と海王星のスクエアの影響っていうのも実は結構色濃く出てくるかなと。
木星と海王星ですか。それはどういう。
木星って拡大で、海王星って理想とか感情なんですね。
はい。
これが緊張関係にあると、これが正しいはずだとか、こうあるべきだみたいな感情的な思い込み、
はいはい、
それがなんか事実確認とかよりも優先されやすくなっちゃう傾向があるんです。
ああ、なるほど。感情が先走る感じ。
それによって、もともとあったルールとか組織とか、そういう土星的なものがなんだかこうぼやけて見えたり、頼りなく感じられたり、ちょっと足元がふわふわするような、そんな感覚になる可能性はありますね。
それはちょっと注意が必要そうですね。
そうですね。
で、その木星と土星の緊張感に加えて、もう一つありましたよね。火星と天王星のスクエア。
これも大きいですね。
これは名前を聞いただけでもちょっとドキッとしますけど、どんな影響が考えられますか？
こちらはですね、より社会的なレベルで、文字通り予期せぬ出来事とか。
予期せぬ出来事。
これまでの流れをなんかバッと断ち切るような動きですね。突発的なトラブルとか方向転換が起こりやすいかもしれません。
はあ。
特にブログの方でも注意喚起されてましたが、6月14日の夜から17日の早朝、それから月とか太陽も関わってくる6月21日から23日の夕方にかけて、
はい、
このあたりは特に焦って結論を出したりとか、思い込みで動いたりするのは、まあ、避けたい時期かなと思いますね。
なるほど。社会的にはそういうちょっと揺さぶりがありそうな一方で、じゃあ私たち個人の中ではどんな気持ちになりやすいんでしょうか？
そうですね、やっぱり今までのやり方とか人とのつながりとかがこう変わっていく中で、最初は怖いなとか、変化したくない、みんなと一緒がいいってやっぱり感じやすいと思うんです。
ああ、わかります。
あるいは自分には無理だとか、誰かの期待に応えなきゃみたいな義務感とか、ちょっと自己犠牲っぽい葛藤も生まれやすいかもしれないです。
なるほどな。
でもですね、大井座にいる土星がこれから約2年ぐらいかけて私たちに問いかけるテーマっていうのが、本当に自分の足で立ててるっていうことなんです。
自分の足で。
ええ、 このテーマにまあ向き合っていくことが結果的にはあなたらしい地に足のついた生き方を見つける鍵になっていくはずです。
じゃあ6月15日頃っていうのは社会的な動きが大きく見えてもまだちょっと自分事としては遠くに感じるかもしれないけど、
ええ、そうかもしれませんね。
6月21日の夏至とか25日の蟹座の新月とかそのあたりになってくるともっとこう自分の生活に関わるテーマとして感じられ始めるかもしれないと。
ええ、その可能性は高いと思います。そしてこのちょっと不安定な状況をすごく的確に表してるなと思ったのがブログで紹介されていたサビアンシンボルなんです。
あ、シンボル。
蟹座の2度のシンボルで魔法の絨毯という。
魔法の絨毯？
ええ、足元が不安定な、まあ、空中にいるわけですよね。
はい。
だからこそ逆に地上のこうしがらみみたいなものから離れて普段見えないような遠くまで見渡せると。
なるほど、俯瞰できる。
そうなんです。変化の真っ只中でじゃあどこに安全に着地できるかなって広い視野を持って探してるようなそんなイメージですね。
はあ、面白いですね。つまり6月15日前後っていうのは社会のルールとか個人の在り方みたいなものが問い直されて予測不可能な動きも起こりやすい、まあ一種の揺らぎの時期なんですね。
まさにそうですね。
だから感情に流されすぎず、でも変化を怖がりすぎず、なんかその魔法の絨毯からの視点、ちょっと引いた目で見るのが大事になりそうですね。
おっしゃる通りです。古い安定が揺らぐ時期だからこそ、実はチャンスでもあるんですよ。
チャンス？
あなた自身がその絨毯の上から何を発見して、どこに向かって着地したいって願うのか。さて、あなたはこの変化の風の中で、最初にどの古い荷物を手放しますか？
今回の情報源は占い師辰巳さんのブログ辰巳の辻占いでした。より詳しい情報にご興味があればぜひそちらもチェックしてみてください。